Good morning, everyone.
Morning.
Turn with me today to Psalm 18, verses 1 to 2.
詩編18編1節2節を開けてください。
I love you, Lord, my strength.
神はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。
The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold.
主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。
The title of today's message is Declaring God's Attributes, Part 1.
今日のメッセージは、神の特質を宣言する。神の特質を宣言するのパート1になります。
Today we are beginning looking at Psalm 18. This psalm is a song of thanksgiving that the psalmist David made after the Lord had finally given him victory over all his enemies.
今日から詩編18編を見ていきます。この18編はダビデが主の力によって全ての敵に勝利することができた後、主に向かって歌った感謝の歌です。
In this psalm, not only does David sing about what God did for him, but he also sings about how God delivered the Israelites from their enemies in the past.
この詩篇の中で、ダビデは神が自分にしてくださったことだけでなく、イスラエルの民に対し、過去に神がどのように救ってくださったかについても歌っています。
David opens this psalm by declaring God's attributes to others.
まずダビデは人々に対し神の特質を宣言することから始めています。
David doesn't boast in his own strength. Rather, he gives all praise, honor, and glory to God for his deliverance.
ダビデは自分の力を誇るのではなく自分を救い出してくださった神を褒めたたえているんです。
In the opening two verses of this psalm, we can find that David mentions eight attributes of God.
はじめの2節で、ダビデは神の特質を8つ示しています。
Of course, there is much more to God than just these eight attributes, but these are the ones the Holy Spirit inspired the psalmist David to write. So we ought to meditate on these and think about what they mean for our own lives.
もちろん、神の特質はこの八つだけではないのですが、この八つはダビデが聖霊によって導かれて書いたものです。ですから私たちはこのことを熟慮して、それらが私たちにとって何を意味するかを考えることが大切です。
Today we are going to be examining the first four attributes in more detail.
今日はこの8つのうちの最初の4つを詳しく見ていきます。
I'm planning on examining the remaining four attributes at the end of next month.
残り4つは来月の終わりに見ることにしています。
So let's now look at the first four attributes of God that David declares in this psalm.
では、ダビデが宣言している神の特質の 4つを見ていきましょう。
The first attribute of God that David declares is He is lovable.
一つ目です。神は愛すべき方。神は愛すべき方です。
The first part of verse 1 says, I love you, Lord.
一節に、英語では I love you, Lord とあります。日本語の訳では口語訳に私はあなたを愛しますと出ています。
If you are reading an English version of the Old Testament, in the majority of the translations, the Hebrew for God's name is rendered as Lord in all uppercase.
あなたが英語の旧約聖書を読まれているのでしたら、ほとんどの訳はこのヘブル語での神という言葉が大文字になって、LORD、ロードと表されていると思います。
And this tradition of changing God's name to Lord actually began before Christ, when the Old Testament was translated into Greek. They used the Greek word ho kuros, which also means the Lord, whenever they came across God's name in the Hebrew.
日本語では主となりますけれども、実はこれはこのロードというのはキリスト以前から使われています。旧約聖書が、ギリシャ語に訳された時、旧約聖書がギリシャ語に訳された時、神の名はギリシャ語でホキリオス、英語ではザ・ロードとされたことから始まっています。
In the Hebrew Bibles we have today, the vowels are missing from the word for God's name.
今日のヘブル語の聖書を見ると、神の実際の名前から母音が省かれているんです。
And this practice goes back a long time.Out of a fear of misusing God's name, the vowels were removed when making copies of the scripture.
このヘブル語の母音が省略されている神の名前は、聖書が当時書き写されていくたびに、神の名を人々が乱れに唱えるのを、人々が乱れに唱えるのを恐れて、取られた処置だったんです。
In Jewish tradition, only the priests were allowed to say God's name while they were worshiping in the temple in Jerusalem.
実はユダヤ人の伝統としてエルサレムの宮での礼拝の間、神の名を口にできるのは祭司だけに許されていたことでした。神の名を口にできるのは祭司だけに許されていたんです。
Since the destruction of the temple in Jerusalem in 70 AD, the pronunciation of God's name has been lost.
紀元70年、エルサレムの神殿が破壊されて以来、神の名前の呼び方、神の名前の言い方、そして正しい発音は消えたんです。
However, what we can see from this is that David, in this psalm, calls God by name and declares his love for God.
今日の箇所のところで、ダビデはそんな神の名前を口にして呼んでいるんです。
The way that David does this is warm and affectionate.He truly loves God.
そしてそのダビデの神の名前の呼び方は まさしく神への愛を宣言しているんです。
God is a lovable God. He's not some scary man who zaps us with lightning every time we sin.
神は愛すべきお方で、私たちが罪を犯すたびに稲妻で打つような恐ろしい方ではありません。
He's not distant or aloof.
神は距離を置いて遠ざかっている方ではありません。
He is our loving heavenly Father who wants to be in a loving He wants us to be in a loving relationship with Him.
神は私たち一人一人に愛の関係でつながってほしいと願っておられる方です。願っておられる天の父なのです。
Let's turn to Romans chapter 8, verses 14 to 16.
では、ローマ人への手紙8章。14節から16節を見ます。ローマ人への手紙8章14節からです。
For those who are led by the Spirit of God are the children of God.
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship.And by him we cry, Abba, Father.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ、父と呼びます。
The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.
私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。
While we might not know the exact pronunciation of God's name, we don't need to.
神の名前の正しい言い方を私たちは知らなくてもいいんです。
When Jesus spoke to God, he used the word Abba, which is an affectionate term in Aramaic for father, similar to when someone calls out Daddy in English.
イエスが神に語られた時、イエスはアラメイク語で愛情を持って言うところのお父さんという意味のアバという言葉を使われたんです。英語ではダディという言葉に似ている言葉です。
For some people it can be hard relating to God as a father.
人によってはこの神を自分の父とみなすのは難しいかもしれません。
If people had a less than perfect father on this earth, it can cause a hindrance in the way they relate to God, the Father.
自分のこの世での父に何らかの不満があると、神を父と呼ぶことに妨げが生じるでしょう。
However, if you are willing to trust God,You will find he is indeed a perfect and lovable father, far beyond any father you might experience on this earth.
それでもあえてあなたが心から神に信頼するなら、神はこの世のどんな父にも勝る完璧で愛すべき父であることが分かってくるんです。
Whether you had a good or bad earthly father, know that your heavenly father is perfect and wants you to come into a loving relationship with him as his child.
この世の自分の父が良い父であれ、悪い父であれ、天の父は全く完璧で、あなたが神の子としてこの天の父と愛の関係でつながってほしいと思っておられることを知ってください。
Come and get to know the loving heavenly father.
愛すべき天の父を知ってください。
Amen.
Amen.
The second attribute of God mentioned by the psalmist David is that he is strong.
二つ目です。ダビデの言う神の特質。二つ目は、神は強い方。
There is a real humility in the first part of verse. The second part of verse 1 says, "My strength."
一節に、我が力とあります。
There is a real humility in the psalmist David's words. He doesn't boast in his own abilities.
ダビデの言葉には本物のへりくだりがあるんです。自分の能力を誇ってはいないのです。
At the same time, there is a confidence expressed by the words, since God is stronger than all else.
同時にダビデには神が他の何よりも強い方であるという自信が現れています。
If he is our source of strength, we cannot be defeated.
つまり、力が神から出ているなら、私たちは負けないのです。
Humble yet confident is something that can only come through knowing God.
本当にへりくだっているけれど、自信を持っている。このダビデの姿は、神を知っているところから生まれるんです。
From a worldly point of view, humility is weakness. That is, unless it's false humility used deceptively to put someone off guard. And pride is strength.
この世は、へりくだりは弱いことで、プライドは強さだとみなされます。でも、わざと自分を弱く見せるへりくだりは、へりくだりではありません。
However, if we know God, humility is our strength, because that's where we open the door for God to do what we can't.
神を知れば、へりくだりは力になります。なぜなら、へりくだることで、自分にはできないことを神に介入してもらうよう、神にドアを開けることになるからなんです。
Let's turn to 2 Chronicles chapter 32, verses 7 to 8.
では、歴代史第2を見ます。歴代史第2、32章。7節、8節です。
Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him.
強くあれ、大しくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に、恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも、大いなる方が、私たちと共におられるからである。
With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us fight our battles, and the people gain confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said.
彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。
Sometimes the odds may seem overwhelming.
特に私、時々私たちに全く勝算の見込みがなかった、なくなることもあります。
Enemies of one kind or another might be surrounding you.
次々に敵が現れ取り囲まれたりもします。
You may have many kinds of problems that you can't solve in your own strength.
いろいろな問題を抱えてしまい、自分の力では解決できないこともあります。
What you need to realize is that if you have God, then He is your strength.
そんな時、あなたが悟らなければならないことは、あなたが神を信じるのなら、神こそがあなたの力になるということです。
He is bigger than anything else in the whole universe.
この宇宙にあって、他の何より大きいのが神です。
If you trust in the Lord, He will help you through anything.
この神にあなたが信頼を置くなら、神は何をしてでもあなたを助けてくださいます。
Stop trying to do everything in your own strength. Trust the Lord and allow Him to fight the battles for you.
自分の力で何もかもやってしまおうとすることをやめて、主に信頼して、主に戦っていただくのです。
アーメン。The third attribute that the psalmist David mentions in this psalm of God, the third attribute of God is He gives us advantage.
三つ目です。私たちを優位に立たせてくださる方。私たちを優位に立たせてくださる方。
The first part of verse 2 says, The Lord is my rock, my fortress.
今日の御言葉2節に、主は我が岩を、我が砦とあります。
The Hebrew word translated as rock in this part of verse 2 is Selah.
岩をという言葉のヘブル語は、セラで、
which according to Strong's Hebrew Dictionary means to be lofty, a craggy rock, literally or figuratively a fortress.
ストロングのヘブル語辞書というのによると、この言葉は非常に強い、ゴツゴツした岩で、文字通り、また比喩的にも要塞を意味します。
This word is synonymous with the next key word, fortress.
そして、 岩尾というこの言葉はその次に出てくる砦という言葉と同意語でもあります。
By using two words with similar meanings, the psalmist emphasizes the point that the Lord gives us advantage.
同じような意味の二つの言葉を続けて使うことで、詩編作者は、主が私たちを優位に立たせてくださるという点を強調したのです。
An army defending a good fortress has a strategic advantage over their attackers.
立派な守りをする軍隊は、挑んでくる敵に優位に立つ戦略を持っています。
So too, a person who follows God, with him we have a strategic advantage over the enemy.
神をフォローする人もこれと同じで、神と共に敵に対し優位に立つ戦略を持っているんです。
Let's turn to 2 Kings chapter 6 verses 8 to 12.
ではそのことを列王記で見ます。列王記第2、6章。6章8節から12節です。
Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place.
アラムの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。
The man of God sent word to the king of Israel.Beware of passing that place because the Arameans are going down there.
その時、神の人はイスラエルの王のもとに人をやって言った。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。
So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places.
そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。
This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, "Tell me, which of us is on the side of the king of Israel?"
このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか？あなた方は私に告げないのか？
None of us, my lord the king, said one of his officers. But Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom.
すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語れる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。
The enemy can be attacking us from many places, but God gives us an advantage.
たとえいろいろなところから敵が攻めてきても、神が私たちを優位に立たせてくださいます。
If we listen to the Holy Spirit, we can receive the right strategies to win the battles through words of knowledge, wisdom, and prophecy.
あなたが聖霊に従っていくなら、御言葉の知識と神の知恵と そして予言を通してあなたが戦いに勝つための戦略をあなたは受け取るんです。
The enemy might have many tactics, but from the high place of God's fortress, we can see what he is up to. We are not taken by surprise.
たとえ敵がたくさんの戦略を持っていたとしても、高いところに存在する神の要塞から、敵が何をしているかがしっかり見えて、決して驚くことはないのです。
Learn to listen to the Holy Spirit's guidance, then the enemy will have no chance to defeat you.
聖霊の導きに従う生き方を学ぶのです。そうすれば敵にあなたを破れるチャンスは出てこないのです。
God is all-knowing.
なぜなら神はすべてお見通しだからです。
アーメン。The fourth attribute of God, which the psalmist David mentions, is that he rescues us.
ダビデが神の特質を宣言したその四つ目、それは私たちを救い出してくださる方、私たちを救い出してくださる方です。
The second part.Of verse 2 says, and my deliverer.
今日の御言葉2節に我が救いのとあります。
Before coming to Jesus, spiritually we were lost.
私たちというのはイエスを信じる前は霊的に迷える羊でした。
Held captive by the enemy, unable to make an escape on our own strength.
霊的敵の捕虜となってしまい、自分の力ではその力から逃れられなかったんです。
We were stuck in a bad place and only God could save us.
良くないところから動けなくなってしまい、救い出せるのは神だけだったのです。
We needed a savior, a deliverer, and God sent us Jesus to save us from our sins.
私たちには、動けなくなった私たちには、救い主が必要であったわけで、神が私たちを罪から救い出すためにイエスを送ってくださったんです。
He truly does rescue us and bring us to safety.
神は本当に誰でも救い出してくださり、安全なところへ連れ出してくださるんです。
Let's turn to Isaiah chapter 53 verses 4 to 6.
では、イザヤ書53章を見ます。イザヤ書53章4節から6節です。
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God.Stricken by him and afflicted.
誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities.The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、私たちのすべての咎を彼に負わせた。
The way God rescued us from our sins through Jesus was not like a rescue most people in the world would imagine.
神がイエスを通して迷える私たちを救い出してくださったやり方というのは、この世の中の人が想像つくようなものではありません。
People might think in the world of someone coming with super strength and crushing an oppressing force.
この世の人が考える救出というのいう形は、普通でない力を持った人物が現れて圧力をかける力を破壊してくれるというようなものか。
Or they might think of some covert mission by special forces to rescue the captives.
または何らかの特殊部隊が捕虜を救い出すため密かに動いて救出するというようなやり方かもしれません。
However, Jesus rescued us by giving his life for us so that we may live.
でもイエスの取られたやり方というのは、私たちにご自分の命を与えたのです。そしてご自分の命を与えて救うというやり方だったのです。
He took the punishment for our sins on the cross.
イエスは十字架の上で私たちの受けるべき罰を代わりに受けてくださったということです。
We were lost under the curse of sin and death.Till Jesus came and rescued us and gave us new life.
私たちというのは、イエスが来られて私たちを救い出してくださり、新しい命を与えてくださるまでは、自分の罪と死のこの呪いの下で、呪いの下でさまよい続ける子羊だったんです。
If you're still living in sin and death, call out to him today.
もしまだあなたが自分の罪と死の中に生きておられるのでしたら、今日イエスを呼び求めてください。
He will rescue you.
イエスは必ずそこから救い出してくださいます。
アーメン。
アーメン。